ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。こんにちは、アンディ菅野です。今日のテーマですが、禅の言葉から一期一会という言葉で、いきたいと思います。先週に引き続き、今週も、石井ゆかりさんの言葉をまとめた、禅語というタイトルの本から引用したいと思います。一期一会というのは、幾度同じ相手と茶会で交わろうとも、今日この時の会に、二度戻ることは決してない。人と会うということは常に一生に一度の貴重な機会なのだという千利休の茶道の心得というふうに記されています。ではその石井ゆかりさんの本文を、見ていきたいと思います。禅語の中でおそらく最も有名な言葉だろう。この言葉は千利休の弟子である山上宗寺の著書に書かれ、これを幕末の大老井伊直弼が辞書に引いたことから広まった。井伊直弼といえば、黒船の来訪で揺れた幕末期に開国派として強権を振るい、安政の大国という大粛清を行った人物である。その苛烈さから赤鬼と、名付けられ、自らも桜田門外の変で暗殺されるという凄まじい生涯を送った。そんな人物が一期一会を説いたということに、ある種の戦慄のようなものを感じるのは私だけだろうか。またその人に会えるかどうかわからない、それを証明するかのように彼は多くの人を断罪して急死させ、自身もまた突然に死んだ。私たちは空間や物体は手で触れるし目にも見えるけれど、時間はつかみどころがなく捉えることができないと感じている。しかし本当にそうなのだろうか。去年見惚れた桜の大木がいつの間にかマンションの建設のために切り倒されている。先週入ったお店が今週店じまいしている。それらにはもう二度と会えない。私たちはしばしば時間がないという。でも時間は生きている限り私たちの中に流れ続けている。失われていくのは空間であり物体の方だ。時間と空間ということを数学的に座標系として書き表すと、時間は実数で空間は虚数で示されるのだそうだ。虚数とは二乗するとマイナスになる数、すなわち存在しない数である。そんな不思議な数はむしろ捉えがたい時間の方に似つかわしいようだが、実はそうではないのだ。捉えがたい不思議なものは目の前にある空間であり、この位置、この地点の方なのだ。また会えるというのは時間に対する感覚で、空間や物体に対する感覚ではない。私たちはそれを頭の中であべこべにすり替えてしまう。このすり替えを一期一会という言葉は元に戻そうとしているように思える。というのが石井ゆかりさんの言葉なんですが、この一期一会は、僕もいい言葉だなと思っていて、先週お話しした円尺伊豆君と広告の志を知らんやの言葉を私に教えてくれた小学校5年6年の担任の平沢先生が、やはりこの一期一会も紹介してくれたんです。 もう一回一回のその出会いというのはもう二度と来ないから、その時々の出会いを大切にしなさいということを教えていただきました。まあ、その頃は小学校の頃ですから何もピンと来なくって、そうなのかなということで、あまり気にも留めずに、まあ、時間が過ぎてきましたが、だいぶ年も重ねていくうちに一期一会、なるほどと思わされることがやっぱりあります。この千利休が生きてきた時代っていうのは、病院も医者もその薬も発達していなかった頃なので、何かこう食べ物で不衛生なもの、傷んだものを食べるとこうお腹を壊して、それが元で命取りになるってことがやっぱりありました。なので食べ物はすごくその新鮮なものあるべきだし、それを扱うその衛生面も気を使わなきゃいけない。で、日本は湿気の多い国ですから、カビが生えるとかいうことも気をつけなきゃいけないということは、掃除とか、ね、清潔にするとかっていうことがすごく大事になってきます。不衛生であるということは、それは傷んだものを口にして命を落とすということになりかねません。なので食事をこう振る舞うとか、この茶会のように、お客様に何か食べ物を出す際にはものすごいその神経を使ったはずです。今ですと、まあ、冷蔵庫があったりエアコンが効いているので、物を傷んだものを出すということがもうほとんどないとは思いますけども、この千利休の時代というのは冷蔵庫もありませんし、エアコンもありませんので、食べ物がすぐ傷んでしまう、夏場は。となると、その衛生管理というのはすごくその気を使う、つまり清潔ということにすごく神経を使ったと思います。で、僕がこの一期一会を、まあ、目にしていつもこう思い出すのが、そのおもてなしという言葉で、その人と出会ってその一回の出会いがすごく大事だと、目の前の人を大切にしようというのが一期一会であり、おもてなしの心だと思います。そのおもてなしという言葉が、千利休の時代はその清潔感というのがこう密接にこう関わっていたのかなと思います。なんせその主人がお客様を招いて、傷んだものを出してしまって、でお客さんがお腹を壊して家に帰ったら、もう、それが原因でもし死んでしまったとしたら、多分その主人はもう一生気持ちが苛まれると思います。大切なお客様を自分が出したもので、まあ、食中毒かなんかで、ね、死に至らしめたということが分かってしまうと、もうやってられないと、そういう気持ちになると思います。ですのでお客様をもてなすということは命がけなんですね。お客様の方も、ご招待に預かるというのはこれは命がけのことだったと思います。ということは、そのおもてなしとは命がけ、つまり真剣勝負の場だったんではないかなと思うわけです。日本がオリンピックを招致するときに、おもてなしというのがキーワードになったと思います。おもてなしという言葉がすごく一人歩きしたの頃を思い出します。でもそういうオリンピックなどのおもてなしというのは、お金をかけたその設備面であったり道路であったり、快適に過ごすためのものを、お金をかけておもてなしという形で日本は世界にアピールして、オリンピック招致を成功させました。でもそこに僕はちょっと、違和感を覚えていて、真剣勝負さがやっぱちょっとそこにはないのかなと思います。というのはすごくお金をかけて、大規模な工事をして設備面を整えたら、それがおもてなしかというと、 多分違うだろうと思います。千利休たちが考えたおもてなしというのは、その清潔感をまず大事にするということは、命がけで真剣にお客様を守るとか、お客様を大切にするというところから出発している、その相手を大事にするということから出発していると思います。それがその、オリンピックのような大きなお祭りごとになりますと、一対一の相手というのは全然見えてこなくって、商業イベントとして、たくさんの集客を、ね、実現させるためのおもてなしになってしまっている。この茶道でいうおもてなしというのは、多分茶室の中には何百人も入るような茶室というのはなくって、主人とお客様がほぼほぼ一対一の関係で、向き合うことになると思います。そういう一人一人とちゃんと向き合って、相手のことを思いやって、その時間を大切にして、でその中でお互いの、本音を語り合うような、そういう時間が本当のおもてなしだと思います。もてなすということで、おもてなしという言葉なんですけども、もう一つこう意味があるようで、表がないからおもてなしと。表がないということは表も裏もないということで、表というのは建前ですね。建前がない、本音で喋ると。で、裏もないというのは、その相手を騙そうとかいうこともない、表も裏もないという意味でおもてなしという考え方もあるようで、僕はその発想がなかなかいいなと思っています。その人をもてなすという行為ではなくって、相手の気持ちを、表裏なく、おもんばかって、対等に話をする、上下関係も、そこには、なく、対等の人間という、その平等な人間性のもとで、お互いに、腹を割って話す、それがそのおもてなしの空間ではないのかなと思います。千利休が目指そうとしていたその時間あるいは空間っていうのは、人と人のその平等な関係、そしてそのここで語られる言葉は、すごいお互いの心を豊かにするような、そんなコミュニケーションの場だったのかなと思います。一期一会の言葉を聞いて、そんな風に思うわけであります。そろそろお時間になりました。お相手はアンディ菅野でした。また来週この時間で。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。